瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、今回は新年を迎え年頭のご挨拶として柴田利勝瀬戸市議会議長にお話を伺います。柴田議長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。市民の皆様には健やかな日々をお過ごしのことと心よりお喜び申し上げます。また日頃からの市議会に対するご理解とご協力に対し厚く御礼申し上げます。
さて2024年が始まりました。まずはじめに昨年1年間を振り返り、柴田議長が特に印象に残った出来事などを教えてください。
はい、昨年は新型コロナウイルス感染症が5類の位置づけとなり、5年ぶりに瀬戸物祭りや招き猫祭りが以前の活気を取り戻し盛大に開催されました。市議会の出来事といたしまして、4月に選挙があり新たな体制でスタートしました。6月定例会の議案では燃えるゴミ袋の価格を45リットル1枚50円から18円に戻す条例改正が条定され、賛成13、反対12で可決されました。本会議終了日には白熱した議案審質疑と討論がなされまして、市議会といたしまして、全国に負けない議会であったと認識しております。9月定例会の初日をいいもん瀬戸門議会と銘打って、議員と市長をはじめとする執行機関の職員が4年ぶりにハッピー姿で本会に臨み、瀬戸物祭りや招き猫祭りを PR いたしました。また第2回理事会では市長から藤井聡太八冠を瀬戸市名誉市民に推挙する議案が提出され、全会一致で可決されました。
藤井八冠の活躍は私たち市民にも本当に嬉しいことですよね。さて、厳しい国際情勢が長期化する中での物価の高騰は私たちの市民生活にも大きな影響が出ています。瀬戸市議会としては何か対策は取られたんでしょうか。
はい、瀬戸市民の皆様の生活支援を最優先事項と位置づけ、国や県の支援と合わせ瀬戸市独自の物価高騰への対策などの審議を精力的に取り組んでまいりました。
瀬戸市議会ではより市民の方々に身近な議会となるようさまざまな取り組みもされていますけども、具体的な内容も教えていただけますか。
はい、新体制の議会運営委員会と3つの常任委員会が今後2年間に取り組む調査研究事項を決めてまして、現在課題解決に向け各委員会で先進地に行政視察を実施したり勉強会を行っております。また瀬戸市民総ぐるみ防災訓練と合わせて市議会防災訓練を実施しまして、災害発生時における議会や議員の対応を確認する訓練も行いました。11月には市民と議会との意見交換会である瀬戸町トークも開催いたしました。
はい、より良い市政のためにさまざまな活動をされていらっしゃるわけですよね。改選後に初めて行われた瀬戸町トーク、これはどのように開催されたんでしょうか。
はい、11月の瀬戸町トークでは瀬戸市議会が優先的に取り組んでいる3つの課題をテーマとして設定しディスカッションを行いました。今回いただきました市民の皆様の貴重な意見を政策資源として委員会でさらに調査研究を深め政策に反映できるよう挑戦していくことにしております。参加いただいた市民の皆様にはこの場をお借りいたしまして心より御礼を申し上げます。
はい、今議長から力強い言葉をいただきました。私たち市民の力が一つでもより多く実現できるよということを今年も期待しています。さて、新型コロナウイルス感染症の影響で急速に世の中も ICT 化が進んでいますけども、この瀬戸市議会では確かいち早くタブレットの導入もありましたよね。これは具体的にどういった事例で活用されているんですか。今は、
はい、瀬戸市議会では3年前にタブレットを導入しまして、議会のペーパーレス化を図っております。議会で速やかに情報を共有できるため効果的な議事運営や議員活動が実施されております。昨年の市議会防災訓練におきましては タブレットを活用し、地区の訓練会場とオンライン、Zoom でつなぎ、情報共有を行う訓練を実施しまして、有効性を確認できました。はい、今後もオンラインを積極的に活用して、議会内の情報共有だけでなく、市民の皆様とともにコミュニケーションを図っていきたいと思っております。
やはりね、市議会もこうオンラインというのは上手に使っていらっしゃるということなんですね。それから瀬戸市議会って情報発信も本当に積極的に行っていますけども、具体的にはどんなことをされているのかということも教えてください。はい、
瀬戸市議会では開かれた議会を目指し、現在本会議と委員会を YouTube によるインターネット議会ライブ中継を行っております。年4回行っている議会代理では、市民の皆様に分かりやすく多くの方々に手に取っていただけるよう、表紙の写真や内容を工夫して作成しております。議会情報番組こんにちは瀬戸市議会ですや瀬戸町ラジオも、番組内容を試行錯誤しながら構成を考え、情報を発信しているところでございます。さまざまな世代に知っていただくために、 Facebook や Instagram、 YouTube などの SNS も活用し、親しみやすい議会として情報配信をしているところでございます。
はい、本当にさまざまな媒体を使ってやっていらっしゃいます。もう議会の活動報告、それから情報発信は積極的にされているということ、多分ね YouTube で ご覧になった方もあるかと思いますが、ぜひ多くの市民の方々に知っていただきたいですよね。さあ、それでは今後の議会の取り組みなど、2024年の展望をお聞かせください。
はい、世界情勢が安定しまして、日本の経済活動の正常化が進み、景気回復を期待しております。新体制と同じ2年目を迎える二元代表制の一翼を担う議会としまして、責任を肝に銘じ、市民の皆様とともに議員一同取り組んでいきたいと思っております。はい、
それでは最後に市民に向けて新春のメッセージをお願いいたします。
はい、市民の皆様におかれましては、心新たに新年をお迎えのことと思います。瀬戸市議会といたしましても、市民の皆様とともに誰もが安心して住みやすい町づくりに向け、鋭意取り組んでまいります。皆様にとりまして実り多い素晴らしい年となりますことを心から記念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。
この瀬戸市が元気のある暮らしやすい町になること、そして今まで以上に市民にとって分かりやすく開かれた市議会となるよう、今年も期待しております。柴田議長、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで瀬戸市から公共施設の業務開始日などのお知らせです。まずは市役所など各種業務からです。市役所本庁舎と水野支所、畑山支所、信濃支所は1月4日木曜日、菱野団地市民サービスセンターは1月5日金曜日、パルティ瀬戸市民サービスセンターは1月6日土曜日から業務を開始します。続いては子育て、スポーツ、福祉、その他の施設の業務開始日です。瀬戸クルランド、子ども・若者センター、瀬戸っ子ファミリー交流館、ファミリーサポートセンター、デジタルリサーチパークセンターは1月5日金曜日、上皇寺野外活動センター、体育館、市内スポーツ施設、瀬戸市立図書館は1月6日土曜日、安らぎ会館とシルバー人材センターは1月4日木曜日から業務を開始します。最後に文化・観光・市民活動の施設について、瀬戸町作り手センター、新世紀工芸館、瀬戸染付工芸館、パルティ瀬戸の3階から5階、瀬戸蔵文化センター、ノベルティ子ども創造館、瀬戸観光案内所、道の駅瀬戸信濃は1月5日金曜日から業務を開始します。それぞれの施設によって業務の開始日は異なります。間違えないよう広報瀬戸12月号をご覧になってご確認ください。 瀬戸市から公共施設の業務開始日などのお知らせでした。